続いて、特集2の合理的な価格の形成のための取り組みを推進について紹介します。近年、肥料や飼料等の価格が高騰すると、生産や流通にかかるコストが上昇しており、こうした農業生産資材や原材料の価格高騰は、農業者や食品企業の経営コストの増加に直結しています。最終商品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。
最終商品の販売価格まで適切に転嫁されないと、農業者や食品企業が経営を続けられなくなってしまいますね。
このため、農業者や製造事業者をはじめとする売り手が、コスト構造を把握し、買い手に説明できるようにすることで、コストの実態について消費者等の理解を得て、生産から消費に至る食料システム全体で、合理的な費用を考慮した価格形成が行われるよう、環境整備を進めていくことが必要です。
具体的にはどのような取り組みを進めていますか？
2023年8月に、食料システムの各段階の関係者を構成員とする、適正な価格形成に関する協議会を設立し、品目ごとのコスト構造や特徴を検証しながら、実効性のある制度の構築を検討しました。また、食料の持続的な供給を実現するためには、費用を考慮した価格形成を促すだけでなく、食品事業者による付加価値向上の取り組みを促進していくことが重要です。2023年8月から、食品産業の持続的な発展に向けた検討会を開催し、合理的な費用を考慮した価格形成と、持続的な食料システムの確立を一体の取り組みとして検討し、食料システム法案として第217回通常国会に提出しました。
食料システム法案では具体的にどのような措置が講じられるようになりますか？
農林水産業と食品産業との連携強化、流通の合理化、環境負荷の低減、消費者の選択支援等に計画的に取り組む食品等事業者の認定制度を創設し、認定を受けた計画に対して長期低利融資等の支援措置、税制特例の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の強化を図るため、売り手と買い手双方に対する努力義務の措置と努力義務についての判断基準、行動規範の策定を行い、取り組みが不十分な場合は、農林水産大臣による指導・助言、勧告・公表、公正取引委員会への通知等の措置を講ずることとしています。また、取引において、消費者の値頃感から、通常、費用について認識しにくい品目の指定や、費用の指標を作成する団体の認定、卸売市場における指標の公表等の措置も、講ずることとしています。